やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウイチャンピオンこと筆川ふとしです。
はい、ちょっとね、今週は遠隔地収録なんですけど、
はい、そうですね、こう土日がね、最近ちょっとこういろいろこう、うん、忙しくてね。
そうですね、この前なんかは忘年会でね、
はい、
ブレインストームね、センター中村さんのとこのブレインストームの忘年会にちょっとね、お邪魔して
行ってきましたね。
うん、
今年初の忘年会でした。
そうですね、
うん、
私は忘年会っていつもね、予算が高いんであんま行かないんですよ。5,000円とか取るじゃないですか。
はいはいはい、
何個もいけないなと思って、うん、1つか2つまでだなって。
はい、
なんで仕事の忘年会は行かないですね。
いきなりもうテンションが低い。まあまあまあ、あれですから、ブレインストームというかね、動画 P の人たちにね、会うのが目的でちょっと行ってきたんですけどね。
うん、
あ、イーちゃんが元気そうでね、
うん、
京都から日帰りで、
イーちゃんも京都から来て、日帰りじゃないよ、なんか前の日、前日入りだけど、その日のうちに帰る、
帰るって言ってたか。
うん、
ね、そういえば何でしたっけ、パリテキサスでしたっけ。
はいはい、
新しくラジオ番組始めたそうで。
そうですね、
ええ、
どうしても人魚を蹴りに行きたかったんだよって。
何が。
言いたかったんじゃないの。でも丁寧でね、ありがたいですよね。
そうですね、なんかアマプロをご卒業されてですね、イーちゃんが。
あれ、あ、そうなの。
忘れたの、お前は。
ああ、そっかそっか、京都に行くからでしょ。
そうですそうです、
うん、
アマプロご卒業されてで、うん、なんかアマプロっぽい番組、ラジオ番組やるということで、なんかパリテキサスというのは立ち上げたという話を聞きましたが、
うんうん、
寂
しかったんでしょ。
寂しかったんだね、京都で。すごいつまんないんですって。
京都つまんなそうだね。
そうだね、
寺ばっかだもんね。
うん、
うん、
そうだね、ということでね、うん、皆さんもパリテキサスの方も聞いてみてください。
うん、
そうですね、
1週間に4回も更新してるんでしたっけ。
そう、ほぼ日刊じゃねえかね、おなじみの。
ほぼ日みたいな。
ほぼ日ですよ。
うん、
まあ、アマプロもそんな時期ありましたよね。僕が
ありましたっけ、
はい、会社辞めてもうピークで暇だった時に、
ああ、
もう取りダメにダメて、なんか毎日更新してたあたりがありましたよ、確か。
うん、
うん、
やっぱ村木は出ますよね、どうしても、まあね、社会生活してますから。
そうそうそうそうそうそう、今ね、だからその何、鮫島さんも俺もさ、一応こう会社に勤めてますんで。
そうなんだよ、オフィス行かなきゃいけないんだよ、
ね、オフィスで大体8時間いるじゃない。で、面白かったことは大体仕事の話なんだよね。
うんうん、なんかね、もう仕事しかしてないんだよ。
そう、
もうテレビも怪しいし見てないし、
うん、
そんなに
テレビ見てない、
あんまり見ない、朝ちょこっとでも NHK しか見ないから、あんまりこうニュース的なものは見ないことになるし、
うん、
何にも頭に入ってこない。
俺今年なんかすげえドラマ見たような気するな、いっぱい。
待って、ちょっとだけ言わせて。今日、
はい、
パンク、町田
はあ、
っていう人見たよ、テレビで。
誰。
パンク町田さんは、おそらくテレビ的にはもう、やっと見つかったよっていう人材だと思う。
ほう。
何かっていうと、そろそろもう、まあもう、ほぼテレビ的には引退している、ムツゴロウさんの後を継ぐであろう、 超キャラの濃い動物おじさんなの。
そうなんだ。
うん。
パンク町だ。
でこの人は世界中から動物を輸入して餌付けして動物園でも暮らしていけるように、うん、動物のお世話をするすごい大事な仕事をしている人なのね。
あのさ、今ググったんだ、ググって画像検索してみたんだけどさ、
うん、
今もう何その Google の画像検索がね、うん、もう8割方乳首出てるんだけど何なのこの人
これがパンクさん。
あ、いや、それは分かるんだけど、なんで全裸なの、出る写真、出る写真。
ちゃんと訳があって、
はい、
動物のことを分かるには、こう、触覚、触って確かめる、より、動物のことを理解するには、もうこうするしかないっていう結論にたどり着いたんだって。
なるほど。こう、
パンクさんの仕事としては動物の健康状態をつぶさに把握しなきゃいけないっていうのもあるし、動物に自分の体臭を把握させる、覚えさせるっていうのも必要で、
うん、
洋服着ちゃうと見た目も何もガラッと変わるから、もう裸でいるしかないんだって。
なるほどね。うん。
うん、まあ、で、見た目はこんな感じで、
うん、
ペリカンの、こう、下顎の、こう、袋の部分のビルビルのところに頭突っ込んだりとかする人なのよ。
うん。食べられちゃってんじゃん。
うん。食べちゃってんだけど。あとは、ヘビに首ぐるぐるに巻かれて全然苦しくないって、
うん。
死にかけの声で言ったりする人で。あ、これは、テレビの仕事してる人は、やったって思うんじゃないかな。
うん。
そんなパンクさんなのよ。
なるほど。
うん。
それが？
それを今朝たまたまテレビつけたら、
うん。
見たわけ。
はい。
ね、羽鳥慎一のやつだった。
なんだ？テレ朝？
モーニングショ
ー。テレ朝っぽいな。うん。
うん。テレビ朝日だね。
そうだね。うん。
そうそうそう。
で？
え？いや、そんなことだけど。え、何？でってなんだよ。こういう人がいましたねっていう。
いや、そうじゃなくて。
え？
なんかこう、展開するのかなと思ったんですよ。
なんで？
お前さ、LINE でさ、画像まで送ってさ、で、ピコピコって音まで鳴らしてですよ。
うん。
それだけ、朝、パンク町田さんを見たっていう。
そうだよ。この人は多分、これからテレビよく出るようになるよ。
そうそう、そういう話よ。そういう展開をしなよ。う
ん、ああ、まあまあまあ、うん、そうなんだけど、ちなみにこの人は千葉県民だから。
あ、そうですか。はい。
うん、朝日市です。
朝日か。最果ての方ですね。
うん。我々一度行きましたよね。
行った。あ、
うん、あの辺にパンクさんもいると。
そうです、そうそうそう。
今度はライオン飼うんだって。
そう、そういう、そう、そこまで言わないと、ほら。鮫島さん。
うんうん、
うん、朝テレビでパンク町田を見た。以上っていうのはおかしいでしょ。おかしいと思いませんか。
そうそう、うん。まあなんで、ま、千葉県の人は気をつけてほしいですね。狼がいるんで、
そうです
ね、狼やトラやライオンが近くにいるんでね。
はい。なるほどね。
うん、
一押しだと今。
うん。
でも、一押しってほど執着してなかったよな。
え？いやいやいや、まあ、だって、そんなに知らないし。
ほら。
そう、これからよ、これから。
これからね。うん。
うん。
わかりました。
パンクさん。でも、今ぐらいのうちに、 行ったら会えるかもよ。ラーメン屋さんもやってるらしいよ。
うーん。
パンクさんは。トウモロコシの会とかでね、ぜひ行ってきてほしいね。俺はいいけど。
そうですね。
アルマジロとか焼いて食べるのかな。あ、アルゼンチンに行った時か。まあ、いろいろなものが見れるよ、きっと。パンクさんとところに行けば。
はい。そうですね。本当にあれですね、鮫島さん、もう、こう、テレビ的なものに触れてないのがすごいですね。
もうみんな知ってんの、この人。
俺も知らなかった。
ああ、よかった。
うん、
背脂ラーメンこってりゴルジっていうお店らしいね。
あ、そうですか。
うん、
もう、パンク町田さんの情報はいいですかね。僕もあんまり興味はないんで、Google 検索したらもう全部の画像がおっぱい出てたのは面白かったんですけど。
父放り出してたからね。
そうですね。とか、まあと、かくいう俺もね、まあそんなに話すことはないんですけどね。仕事の話をするわけにはいかないんで、
うん、
もう最近はね、もうあれですよ、何、家帰ってなんかドラマ、見たいドラマがある日は見て、
うん、
ない日はもうテレビも消して、こうじっと布団の中に入ってじっとしてるっていう、だから死ぬのを待ってるみたいな感じで生きてますね。
何それ、暗い。
はいはい、暗いです。だって独り身だし。
やるのそれだけなの。
うん、
マジでそうなんだ。
あ、最近あれ、安かったんで、梶原一騎の男の星座を買って読みました。いつ読んでも
面白い。読むのそれかよ。
うん、いつ読んでも面白いなと思って。皆さんも買ってくださいね。全8巻100円で買えるんでね。
今なら
安いよ、あの名作が。
安いな、いいね。
そう、梶原一騎はね、一時期すごい読み込んだりとか、ハマってましたね、高校ぐらいの頃に。
渋い高校生だね。
うん、ちょうどね、なんか俺が高校の頃あたりで、梶原一騎の復刻ブームみたいなのがあって。
あったん？
そう。あのね、それ以前はなかったのよ。
うん。
それどころかね、多分、その復刻ブームの時でも、巨人の星は復刻してなかったような気する。
あれ？あ、そうなの？
そう。とにかくほら、梶原一騎ってさ、晩年もうめちゃくちゃやりすぎてさ、社会的にこう抹殺されかかってたんだ。
まあ、嫌われ者だもん
な。嫌われ者っていうか、もうその、何？もう、暴力事件ばっか起こしてたから。
マジで？人殴ったりしてたんだ。
うん、そうそうそう。だって、あの面構えとガタイですよ。で、空手と柔道やってたんだよ。
やばいな。
やばいでしょ。で、もう裏社会とも繋がってるしさ、アントニオ猪木監禁しちゃう男なんだよ。そんな漫画原作者嫌でしょ。
嫌だよ。何その人。
ね、だね、そういうね、すごい暴力を絵に描いたような人がですね、太く短く生きたわけですよ。ね、
うん、
60ぐらいで死んじゃったのかな。うん、で、
まあそのせいで、ね、
60もいってなかったのかな。いくつなんだろう、梶原一
騎。本当に痛ましい事件が起こるんですけどね、そいつが好き放題してくるの。
梶原一騎。梶原一騎。ああ、60とか嘘だわ。50歳没だ。短っ。
うん。
うん。ねえ。でね、
うん、
だそういうこう大不祥事男だからさ、往年の名作のその巨人の星とかさ、復刻させてくんなかったんだよね。明日のジョーも一時期復刻してくんなかったんじゃないかな、多分。
え、そんなに。
うん。 もちろん、漫画をね、復刻するっていう文化ができるのは、かなり後なので、90年代入ってからなんだよ。
ああ、はい。
そう。
まあ、そのまでの間はもう、だって、ね、無視されてるっていうことなんだもんね。
いや、無視っていうかさ、人気作品はさ、こう、版を重ねるんだけど、復刻って概念がないから、読み捨てだったんだよね。
まあ、記憶の中にしかないもの。あんまり見かけることなかったもんな。
かろうじて、講談社がものすごい雑なデザインで、単行本3冊ぐらいを1冊にまとめた、KC ワイドっていうのをちょっと出してたぐらいだと思うんですよ。あとはね、漫画の復刻ってなかったんじゃないかな。で、その梶原一騎の作品は、不祥事暴力男なんで、ほとんどが絶版だったんですけども、俺が高校ぐらいの頃に、ようやくこう、往年の名作が復刻してくれたんですよ。でね、空手バカ一代とかね、もう、一冊がもう、なんか、電話帳ぐらいの太さのさ、電話帳みたいな太さの漫画がさ、全8巻で出てさ、
もう、破れかぶれやね。
破れかぶれ、そう。破れかぶれなんだよ。
出すか、とりあえずっていう。
今さすがにそういうこう雑な復刻なくなったけど、本当に復刻はね、すごかったな。何巻まとめてだったんだろうな。でもそれがね、めちゃくちゃ面白かったんだよな。空手バカ一代って読んだことないか。
ないね。角田二郎の絵のやつ？
そう。後半から、影丸丈也が、絵になり、なってますけど。
あ、違う人なんだ。
そう。同じ漫画のにね、作画が、途中で交代するっていうね。
何があったの？
すっごい揉めたんだろうね、多分ね。揉めたんですよ。
だろうな。
大変ですよ、こんな人と揉めたら。
よくやるよね。
そう。で、まあね、しょうがない、この人はもう、漫画界の巨人ですからね。
まあ、しょうがない。
こんな代表作が複数ある人はほとんどいないですからね。今、ウィキペディア見てますけどね、上から、巨人の星、明日のジョー、愛と誠、空手バカ一代、タイガーマスク、柔道一直線、赤騎士のイレブン、夕焼け番長、サムライジャイアンツ、と。すごいですね。で、まあ、さっき俺の言ってた男の星座っていうのは、もう、不祥事とかいっぱいやって、もう、超絶干されてる時に、こう、俺はもうその漫画を引退すると。漫画原作を引退するっていうことで、そういう温情で、こう、週刊漫画娯楽がですね、連載枠を取ってくれて、で、こう、自分の半生を描くっていうさ、その自伝的漫画なんだけど、これね、8巻で未完なんですよね。
おお、男の星座でいいんだよね。
8巻で未完っていうことは、まあ途中で死んじゃったんですけども、これがね、すごいんだよね。まあでも、これは梶原一騎面白いから読んでみなさい。まずは男の星座からっていう人は、まあ、いないんで、そういうふうな進め方する人はいませんので。なんつうのかな、全部、さっき言った、巨人の星とか明日のジョーとか、空手バカ一代とか、そういったものを全部読んだ上で、男の星座を読んでいただくと、すごく面白いですよ、という進め
そう
方
いう
しかで
感
き
じ
ない。
なんだ。
そうそう
ある
そ
程度、その作品を目を通しておかないとね。
う。そうそうそう
言え
そ
ない
う。
よっていう。
スター・ウォーズをこう、旧三部作、新三部作を見てから、ピープル VS、ジョージ・ルーカスを見なさい、みたいな、そんな感じ。そうするとすごく面白いでしょ、きっと。 そうだよ、エピソード1、俺もそう思ったって思うわけじゃない。男の星座見ると読むと、ああこう、そう、こういうことだったのかと、そう思うよっていう、そういう感じのね、漫画でね、でそれをね、もう何、一晩で一気に8巻分読んで、それで寝た。潤いないね。生活に
潤いが必要だね。
ないね、逃げるは恥だが役に立つがね、すげえ面白くてさ。
あー、ガッキーが出てるドラマでしょ。
そう、
なんか人気あるよね、よく名前聞く。
来週最終回。
あー、来週もうそうなの。
もうほら、民放の枠だからさ、ワンクール分ですよ、
12話。
12話。
うん、
今日やっとセックスしたわ。
あ、本当？
うん。
タイは？
そう。タイは、ね、決まり手みたいな。わかるわけないだろう。ドラマ的省略だよ。
はい、入って、入ったーって。
入ったーって。ほかけ船。ほかけ船で楽器の勝ち、いいなっつって。
まさかそこまで言うとは思わなかった。
うん、
アホやね。
いや、本当にもう、なんかさ、俺はあのドラマダメだね。もうキュンキュンしちゃってさ、もう。
うん、
乙女になった気分だよ。
うん、乙女。
乙女役が星野源なんだよ、このドラマって。
あ、そうなの。
うん、プロの独身と自称するあの平正くんっていうのがこう、うん、星野源が演じてるやつなんだけど、こいつはもうすごい、何、一人でこう結婚とか恋愛せずに死ぬんだと思い込んでいた男なんだけども、こうふとしたきっかけで楽器がこう家事手伝いになり、経営し、あの契約結婚という体でこう一緒に住むんだけども、だんだん心が惹かれ合ってついには結ばれましたよってのが今までの流れなんだけどさ、うん、でその中でさ、こう普通のこうなんかそういうラブコメとかだとさ、こう女の人がこう、あの鬱陶しいこと言ったりするしたりとかするじゃない、
うん、
面倒くさかったりするじゃない。このドラマだとこう星野源が鬱陶しいんだよ。
ああ、ちょっとじゃあ立場がこう一般とは逆なんだね。
そう、男の方が乙女なんだよ。
はいはい。
うん。
へえ。
そうで、それをこうなんとかしてこう楽器が振り向かせるみたいな。
うん
うんうん、それがこうドラマの推進力になってて。
楽器の方からと。
そうそうそうそう。
ほ
う、うん。だから、気丈位だと思う。
気丈位なんだね、決まり手は。
決まり手そうじゃないかな。うん、
気丈位だね、きっとね。
ねえ、うん。よかったよ。
おらおらって。一回立たせろよって。パンパンパンって。
何そんなベッドヤクザなの。
知らない。
やめたまえ、そういう、こう、ゲスな、
そんな楽器。
うん。ね、かわいいね、楽器ね。
うん。
来年のカレンダー、楽器にしようかね。
うん、
土屋太鳳にしようか迷ってんだよな。
ちなみに今年なんかあったっけ？
お、今年
あれか。桐谷美玲か。
そう、桐谷美玲のね、あのカレンダーつまんなかったんだよ。
貧乏くさいじゃないね、あの人。
いや、もう桐谷美玲は別にその、うん、ゴージャスだと思うんだけどさ、
うん、
あのその俺の今年のカレンダーのその桐谷美玲カレンダーはさ、タダでもらったやつなんだよ。 ただでもらったからかなんか知らないけどさ、なんかこう写真が全部貧乏くさくてさ、
うん、
あの12ヶ月あるうちのさ、その1月その2ヶ月分がさ、こう同じシチュエーションで撮られた写真でさ、
うん、
こう月が変わった感じがしないんだよね。
なんか安っぽい作りだな。
安っぽい作り
だ。せよって
安っぽい作りでさ、そうです、うん。しかもなんかバストアップばっかりでさ。
もっとね、
うん、
なんか大胆なポーズとかしたらいいのにね。
ねえ。
うん、
だから今年はちゃんとこうお金出して。お気に入りの女優のやつ買っちゃおうかなと思って。
でもカレンダー買いに行くとびっくりするよ、1800円とかするから、うわやめよってなる。
早い早い。
昔々に牧瀬里穂のカレンダー買いに行って、
お前牧瀬里穂好きだな、
1800円ぐらいして、
うん、
中学生だよ、でもしょうがないなって出すかと思って出したら、あの写真6枚しか入ってなくて、本当に殺してやろうかと
思って。え、それ何？ 1 月2月が同じ写真ってこと？
そうそうそうそう。
ひどい。
この顎先ボソリやろうと思って。
それは辛いな。
ふざけないでって
。ねえ、きついね。鮫島さんが中学の頃の苦い思い出ね。
苦いな、うん、今はどうなんでしょうね。
どうなんですかね。
ガッキーにするの？
ガッキーか土屋太鳳。
土屋太鳳、
うん、
誰それ？
マレーとか、マレーでこうブレイクした。
マレーの虎？
違う、マレーのマレーの虎じゃねえよ。ハリマオじゃねえか。違くて違くて、
うん、
マレーって、あの俺がすっげえブツブツ言ってたドラマあったろ、あれの主演が土屋太鳳なんだよ。
土屋太鳳、あー、へえ、こんな人がいるんだ。
ググった？
うん、あれなんかそんなんでもないね。
なんかブスっぽいでしょ。
ブスっぽい。
でもね、これ動くと可愛いんだよ。
へ
え。ひどいこと言うね。そう、なんかね、静止画だとね、ブスなんだよ、この人。
うん、
動くとね、なんか、かわいいってなるんだよね。
へえ、面白いね。
う
ん、
そう。
ああ。
この人、あれだよ、オールスター感謝祭でさ、
うん、
の、あの、マラソンでもう、走りすぎてぶっ倒れた人だよ。
あ、そうなんだ。
うん。頑張りすぎちゃって。で、今回の、その、ドラマ？その、日曜ドラマのさ、IQ200 いくつってやつの、
うん、
こう、ヒロイン役なんだけどさ、この子さ。TBS のこう、うん、オールスター感謝祭の、こう、何？マラソンでさ、もう死ぬほどのこう全力疾走で走って、で、ゴールでぶっ倒れて、で、
うん、
こう、主演のさ、織田裕二とかがさ、抱きかかえたりとかして、なんかとんでもない騒ぎになるわけよ。で、大丈夫、大丈夫、タオちゃん大丈夫って、大丈夫です、大丈夫ですってやって、で、何を喋るかと思ったら、日曜ドラマ IQ200 いくつお願いしますって。
あ、これ爆笑問題カウボーイで聞いた。
そう。
それか。
そう。必死の番宣をしたっていう。
おお。
おとぎあふれるね。
偉い、うん、偉いね。
いい子だよね。
ねえ。
うん。
私は、ま、土屋太鳳ですみたいなことは言わずにね。
うん。そう。うん、一生懸命なんだよ、この子は。本当に。
うん。
うん、マレーの時ね、何パティシエのドラマだったからさ。
あ、はいはい。
うん。頑張り屋さんだからさ。
うん。
一生懸命ケーキ勉強しちゃってさ。ドラマが進むにつれて、ブクブク太り出しちゃったり。
研究しちゃったんだね。
そうそうそう。 歯止め効かないんだね、タオちゃんはね、うん、
緊張しすぎちゃったのか。
そうそうそう、みるみるうちに丸くなってて大丈夫かっていうそういうね、こう危うい魅力もね、彼女の
こう魅力の、ね、あ、それでもうカレンダー買っちゃおうって、
そうそうそうそうそう、
応援しなきゃなってなったの、うん、
そうだね、
そっか、
うん、
なるほどね
興味ないみたいな感じまあ興味ないですよ、ふーちゃんがなんかすげえ土屋太鳳で、ね、張り切って話してても
興味なあ、持つの難しいよな、太鳳知らないからな。
そうだな、
ガッキーは多少知ってるけど、なんかでもポッキーのコマーシャルの人っていうの印象がやっぱ強いね。もう
何年前だって話だよね。
うん、そうなんだよね。
下手したら10年前とかじゃない？
そこよ。それそれ。うん、ね、遠いな。
ガッキー16とか17とかだもんね、多分ね。
はぁ、あ。それぐらい前か、やっぱ。
大きくなったね。すごいな。
なるほどね。
すげえね、時間経つの早くてさ。
うん、
この前なんかガキの使い見たらさ、
うん、
久々鈴木福君出ててさ。
はいはい。
もう鈴木福君ってもう小学6年生なんだね。
うん？嘘。
本当本当。
まだ小3ぐらいでしょ。
いやいやいや。もう大きい大きい。芦田愛菜がもうでっかくなってんじゃん。うん、
え、どっちが年上だっけ？
同い年ぐらい？違うかな。
ああ、確かにちょっとツイッターで見た感じだと、そうね。うん、大きくなった感じするかも。
そう。
まあ、小学生の間ぐらいまでだよね、子役なんて。そろそろ卒業かな、子役も。
って思うけどさ、でも、神木くんとかさ、ああいうこう、例外も出ちゃったからさ。
うん。
わかんないもんです
よ。神木くんは特別よ。
うん。
福ちゃんは、まあ、福くんだからね。うん。
子役特化って感じなのかな。に見えるけどね。うん。
うん、
神木くんはなんかもう本当になんか神々しいぐらいまで可愛い子役だったから。
そうそうそう。そうだね。もうそろそろもう賃金生えてるよね。
精通とかしてんじゃない？小学6年生だから。いや、そうでしょ？笑いごっちゃないよ、佐藤島さん。
そうか。
そうだよ。もう蛇口は開いてるよ、多分。福君の蛇口が。
福君の蛇口。
雪解けの水道水みたいな感じで。もうジャバジャバーって。いや、そうだよ。すごいんだよ。すごいでしょ、リスナーの皆さん。思い出してごらんなさいよ、その頃の。
本当は12歳だ、2004年生まれなんだって。
そう。
ウィキペディアによるとね。
そうか。
うん。
あのね、すごい、あの、すいません、あの、もう、ほら、女性リスナーいないのは分かってますから、もう。
いないいない。
ね、うん、あの、かっこつけるのはなしで、話しますけど、そのザーメンがさ、
うん。うん、ザーメンが、
ね。ザーメンがさ、
うん、
あのなんか中学とかの頃のさ、あの勢いってすごくない？あれ。
ん？うん。
すごい勢いで出るでしょ？あの、
うんうんうん、
中学生男子のさ、射精ってさ、
うん、
レーザーみたいだったよ。
レーザーみたいだよ。
うん。あの力強さ。
そんなに勢いよく出たのはもうずいぶん前だね。
ねえ。だってさ、も
う店長届くんじゃないかと思うよね。
俺もそう思った。
うん。
顔についた。
いいよ、それは。
いいよじゃないよ。リアリティだよ。描写しないと、そういうの、
はいはい、
ラジオなんだから。すごい、かったよね。なんかもうレーザーみたいなのがおちんちんから出てさ、
うん、
その天井に届かんばかりに、ってさ、顔につくんだよ。でまあ、それから先はこう避けるようにしたよ。こう、
あ、避け、避けたの。
避けて、そうそう。
で、部屋汚れるでしょ。
汚れるけど、でもそこはちゃんと拭いてさ。
ああ、汚した後に部屋拭くんだ。部屋にぶっかけた後に。
そりゃそうだよ。俺、なんだと思ってんだよ。いやーって、ああ、避けたって。いやじゃあ寝ようってなんないでしょ。拭くでしょ、普通。
ああ。はい、
ねえ、いやそんな話をしたいんじゃないんですよ、なんかね、
うん、福君もそうだと
じゃないの、
あ、そうやね、
そうですね、まあ、ふと思い出しましたよ、中学の頃をね、無駄、ねえ、無駄だね、中学生であんな元気な、
あれ本当無駄だよな、
ね
え、女にはあれつけないし、
うん、
性癖は出るし
そうなんだよ、髪失敗してるよね、こうデザインを、
そのこうね、射精力のピークを30代に持っていくべきだよね、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、どう考えても間違えてる、こう、
うん、
髪出せ、
ダサいな、
ダサい作りしてんね、ほんと全部ちぐはぐ、うん、神ダサい
言うにこと書いてる、
ディスり方がもう壮大だし、だもう雑だし、もうね、いやそんなですね、あと何かあります？
うーん。花束のが来週ではおしまいですね。
ああ、そうですね。はい。すごい。ひねり出して真田丸最終回だって。そうだよね。鮫島さん、こう、一週間ね、テレビで、楽しみにしてたって言ったら、真田丸なんだよね。
うん。
今年はね、うん。
そうなんですよ。ついにね、バン・ダンエモンが、亡くなってしまってね。
うん、死んじゃった。うん。っていうか、もうパタパタ行っちゃってね。うん。最終回前だからね。
うん、そうそうそう。
うん。後藤又兵衛も死んじゃった。
又兵衛も死んだね。
うん。
今週はずんだ餅っていうか、まあ、伊達政宗も出てきたし。
ああ、いい役だったね、かなり。
うん。
うん、
まあ、あの話はね、有名ですよね。
うん。
片倉小十郎の養子、とこに行ったんだよね。
うん。
真田の娘がね。
な、あの、直系の子孫はまだいるんだね、だから。
うん、だから、伊達家の家臣になったってことなんだね。
うん。政宗、いいやつだな。
うん、まあ、なんか、狙いがあったんじゃないの、マジで真田勝っちゃった時のために預かっとこうとか、
ああそんぐらいこすいとちょうどいいよね、
うん、やっぱ伊達はそうでしょ、なんかその形ね、その辺まで見越して、
うん、
娘さん預かっといて万が一も家康死んだり真田が勝ったりした時にね、
うん、
いやいや勝つと思ってたよって
真田丸のねキャラクターってね、すごいなんかみんな豪傑感がなくてね、サラリーマンっぽいんだよね、
うん、うんうん
うん、それこそあの何伊達政宗とかさ、ね、うん、Hey guys とかいう感じじゃなくてさ、
うん、
ややっていう太閤殿下のてね、こねし天下持ちなんつって、
よいしょがうまい、
太閤持ちなんだよね、凄まじく
俺は出世するなと思うよね、
うん、出世 いいキャラクターだったね。
ほんとほんと。
ねえ。
いや、最終回どうなっちゃうのかな、やだな。
ねえ。でも家康に、のこう、うん、金玉縮こませるわけじゃない、うん、最終回でさ、
うん。うんうんうんうん。
それはどういう描写になるかだよね。
ねえ。
なんかなんだっけ、2回ぐらいこう、死を覚悟したみたいな、そんな話があるんだよね。
そうそうそう。うん、もうあかんって腹切りますっていうのもあったとかね、うん、そう
今んとこ全然そういうあれがないからさ、
うん、
最終回で2回あるんだなと思って、
ねえ、うん、まあでもあれだね、豊臣方のやつはやっぱりあのミーティングが全然まとまってないところが入る、
もうダメダメでさ、もう、うん、大倉の局がもうアホで、
大倉だな、あの人なんでちょっとお使いに行かせたりしなかったんだろうね。
ねえ。
ちょっと買い出し行っててもらえるとか、そういうの。ねえ。
いや、本当にでもね、あの、な、憎まれ役をね、熱演はすごいね。うん、もう、なんつうのかな、俺、すっごい恥ずかしいことを今告白するんだけどさ。
うん。
ああいう、こう、憎いやつ。
うん、
でいるじゃない、憎まれ役みたいな、くっそーみたいな、殴りてーみたいなやつ、
うん、
をさ、もう妄想でこうメッタメタにするの大好きなんだよね。
子供か、
子供だから恥ずかしくて言いたくなかったんだよ。
本当に、
うん、
そんなことしてんの。
平手でパシパシパシってやりたいとか、そういうさ、
うん、
妄想するよ、
いや、まあまあ、うん、わかりますよ、それは。ね。そうでしょう。ビビビビビってやりたいよね。
やりたいとかね。うん、ね、そういうね、こう妄想できるドラマはね、いいドラマなんだよ。
なるほどね。
うん。
タラダマルはいいドラマだよね。
さっき、ね、さっきさ、言った、マレとかさ、うん、ドラマつまんなかったけど、うん、もうつまんねえ脚本書いてる脚本家を、もう、バシバシ殴りたいみたいな妄想に駆られて、それが面白かったっていうのもあったし。
アホな脚本書いてるやつ。
だってその脚本家の書いたさ、映画とか見てたもん俺、その間、
う
ん。ガールと明日のジョーっていう。お前何でも書くんだなっていう。節操ねえな、こいつって。
うん、
真田丸ね、
真田丸スピンオフとかもやってほしいな。
ああ、そうね、見たいよね、うん、
ぶっちゃけあの来年のさ、
うん、
あの井伊直政の なんだっけ、娘かなんか、
高虎、
うん、藤堂高虎、
藤堂高虎、うん、女城主、
うん、あれもういいスキップしてさ、
うん、
もう一回放送してくんないか。お、女大河つまんなくない？
つまんない、
なくてよくない？
あの女大河が今のところこう面白いものがないんだよね、こう、
うん、
なんだっけ前のね、
吉田
松陰の妹とかさ、あとはあの合図のやつあったよね。
ああ、あったね、
うん、
うん、
あれは誰だっけ、合図の
濃姫、
濃姫じゃなくて花もゆだっけ、花もゆが違うわ、花もゆが吉田松陰だよ。
あ、はいはい。新島八重だってよ。
あ、八重の桜だ。
綾瀬はるか。
そうそうそうそう、綾瀬はるか、ね。
おもんなさそう。
これな、
うん。
あ、でもね、真ん中面白かった。あの、ほら、政府軍がさ、会津城を攻めるじゃない。
うん。
で、これ八重がこうなんか女学校を築くんだよね、その後にさ、明治の時代になって。だからさ、こうドラマのクライマックスがさ、こう幕末のど真ん中が中盤に来るんだよ、このドラマって。だからその会津城の攻防戦があるわけじゃない。
会津城ってことは、白虎隊とかが出てくるやつ？
そうで、八重ってのはさ、その銃の名手だからさ、もう狙撃スパンスパンするんだよね。
下平平みたいにやるの？
だから綾瀬はるかは下平平みたいにさ、狙撃バンバンするんだよ。で、それはすごい盛り上がるんだけどさ、でもそれはドラマの尺で言うとさ、真ん中あたりでさ、で、後半は学園ドラマになるからさ、逆なんだよ、盛り上がり方が。普通さ、学園ドラマから始まって最後戦争になるっていう、あるじゃん。
そうね。
こう、永井
時
豪
系
的
列
な。
をちょっとね、前後してでもそこにクライマックス持ってきたいところだよね。
ねえ。最初、こう、学園ドラマのところあって、あ、そういえばあの頃はきつかった。ふわふわふわふわふわ。
こんな演出。
それで戦争にすりゃいいんだよ。いや、ファファファは言わなくていいんだけど。なんかね、
っていうか、三谷幸喜がどんだけすごいかっていうのは、本当に感じますね。
俺舐めてたんだよ。なんかほら、ギャラクシー街道だろうとか思ってた
ギャラクシー街道は完全に手抜いたでしょ。
てか、字幕テロだったんじゃないの？ほら。
なんであれやったんだろう。やんなくてよかったよね、あれ。
フジテレビがさ、
演
毎年なんか作れとかうるさいわけよ、要は。ね？時間ねえのによって。
ふざけんなよ。
脚本で忙しいのに。また。
でも本当に手抜いてくれてよかったよね。
そう、だからもうその、大爆死することによって、もうさすがに映画撮れって言わないだろうっていう、そういうことだよ。で、ついては、香取君頼むっていう。何でもやってく
れるし。香取がもう死んだ目で、はーいって。
はーい。はーい。
僕はロボットだから。僕はロボットだから。
思えば、ギャラクシー街道の、ね、撮影時に、俺は辞めるんだって思ってたのかもしれない、みたいな。
そう、これで最後だから。
これで最後だから。あ、でも、香取君はあれじゃないかな。映画、ギャラクシー街道が最後かもな。
最後じゃない、わかんないけど。
香取慎吾。そんな気がしてきたぞ。映画。あ、ギャラクシー街道が最後だ。わ、これ鮫島さん見てよ、この香取慎吾の映画のフィルムグラフィーがすごいですよ、フィルモグラフィーが。
待って待って、見る見る見る。
全部面白くなさそう。
いや、カトリック本当にね、まあ、我慢強いなと思うよ。
上から読むよ。州都、香港大野爽快、ジュブナイル、みんなの家、ニンニン忍者ハットリくん、ザ・有頂天ホテル、西遊記、すき焼きウエスタン・ジャンゴ、ザ・マジック・アワー、ザ・トウイチ、コチカメ、ラブ・マサオが行く、踊る大捜査線、ザ・ファイナル、人類資金、ギャラクシー街道と、もう10割。
本当だ。
10割バッターだよ、俺。
え、ザトウイチ役やってんじゃん。
そうだよ。
マジっすか。
しかも、ザ・ラストって、勝手に最後にしちゃってる
みんなの家、有頂天ホテル、マジックアワー、三谷幸喜だね。
そうだね。みんなの家は見に行ったな、劇場で。そんな、まあ、
八木屋、元アナウンサーと、ね、ココリコとの田中のね、あれ面白かったな。
うわ、これは面白かったと思うけど。
田中邦衛がいい演技してたなと思った、うん、ドアの開け方で揉めるんだよね。
ああそんなよく覚えてるな、
うん、内開きか外開きかで揉めるんだ
よ。あれだよな、あの田中邦衛がこう昔ながらの大工で、
うん、
であの設計担当したのがあのすごいこう新進気鋭の人っていうそういうドラマ
だったんですかね。そうそう、唐沢じゃない確か、
ね、唐沢俊明だ、そうそうそう
ね、
でものすごい揉めんだよね、
うん、面白かったよねこれ。
あ面白かった
です。いい映画だったと思うわ、ね、
でもみんなのでもこれ亀落ちてんなんでこれ
あら
あれっていう
あでも香取君といえば服部君からだよね。
そうだね、
うん、で西遊記生か生かだよ
西遊記。これ2007年かもうちょっと前だと思ったけどな、この年さ、これ、うん、確か夏の映画だったと思うんだけどさ、
うん、
この年地獄だったんだよな。
28時間テレビでしょ。
いやそうじゃなくてさあの、
うん、
何その映画館がさ、
うん、
そのほとんどこう西遊記で閉めちゃってさ、
はあ
東方系だったのかなこれ。
うんうん、
うん、すごいスクリーン独占だったんだよ。どこもう最優秀ばっかやっててさ、他の映画やってねえんだよ。
大スターだよ。
うん、
本当。
そう東方だったの。そうそうそうそうそうそう、うん、思い出した思い出した。他の映画やってくれって見るもんねえよって
生か。
ね、え
うっちゃんが佐護城だよね。
そう、
なんだこれ。
ラブ正雄が行くって、これはあれじゃない、確か三浦淳賞取ったんじゃないかと。確か、
あ本当、
うん、
和雄じゃなくて、
あれ和雄か。
正雄って犬だね。
これは犬の映画じゃないのこれ。
犬の映画だね。でもラブラドールだって、だから和装でもないんだよ。
そうか、似たような映画やってんだな。
うん。和装のさらに似たような映画で香取主演なんだよ。
そうか。
うん。すごくない？
すごいね。
すごいね。
うん。
ラブ、和装くんが行く。和装くんね、7歳で死んでる。
あ、そうなの。
うん、早くない？割と。
そうだね。
犬の、
うん、
犬にしてはね。
ね。うん、いやね、そんなスマップもね、もう今月解散なんだね。
ああ、そうね。
うん。
紅白出ないとか出るとかなんだよね。
出ないんじゃなかった？
出ないってなってる。
うん、
うん、
お疲れ
様。君たく外国行っちゃうし、
うん、
ね予定では
そうか、
うん、
すごいな。いやもう俺がから言えることはもうただ一つですよ。お疲れ様でしたですよ、うん、でなんとなくね、なんかあのそのもう同情しかないね。なんかそのキムタク含めてあのスマップの5人の人はさ、
はいはい、
あの俺はさその多感な時期にこうほぼ同世代のアイドルなわけじゃない。
あ、慎吾さんとか。
慎吾くんがほぼ
同
い年ですよ、
うん、
ねえ、うん、まあそれがさこう多感な時期にこうブレイクしてさ、そのままずっとこう日本のトップアイドルとしてこう君臨してる姿を見てたわけですよ、うん、好きでも嫌いでも追ってるわけでもない俺からするとさ、うん、スマップが最初に売れたのってこうアイドルのこう垣根を飛び越えてたからよかったっていう話だったんで確か、そうスマップ以前はね、何ジャニーズを ジャニーズを追っかけていいのは中学生までぐらいだったんだよ。
はいはい。
高校生でジャニーズ好きとか言ったら相当こう神経疑われるレベルだったんだよ。
ああ。うん。
中学、もう遅くても中学で卒業って。
うん。
ね。そっから先は、ね、アイドル卒業ですっていうものだったんだけど。
まあ、まあね、今でもそれでいいと思うんだけどね。
うん。でもそのスマップはそうじゃなくていいっていうことをこうアイドルの垣根を越えつつこう示したっていうのがこう画期的だったんだよ。
うん。
だって最初キムタクとかね、あのサブカルにすり寄ったりとかしてたからね。
キムタクが。
そうだよ。いやだってそうじゃなかったらさ、糸井重里にすり寄ったりしないしさ、マザー2の CM とかやんないでしょ。
マザー2。うん。そうだね。
そうそうそうそうそう。ねえ。キムタク、
そうやってたね。
うん。キムタク対誰だっけ？小沢健二とかね。
うっそ、そんなのも。
キムタクと小沢健二は戦ってたんだよ。
戦ってたの？
そうだよ。超仲悪かったんだよ。
ああ。
もう今や誰も思い出してないですけど。
仲悪かった。
キムタク小沢健戦争ってあったな。
知らなかった。
知らなかった。あったんです。
へ
え。そうそうそうそうそう。それがさ、あっという間にこう、日本のアイドル、国民的アイドルになってさ、
うん、
どんどんどんどんこう、自由が利かなくなる様ってのも見てきたんだよね。自由だったはずなのに自由じゃなくなっていく様っていうのは、まあ、まあ、辛かったろうなという。
スマップとか、ね、って言ってたもんね。
そうだね、うん。そうそうそう、スマップはその最たるもんだったんだよ。その、今までさ、ジャニーズが番組持てるのってさ、テレ東しかなかったのにさ、
うん、
それがこう、フジテレビの、あんなこう、ゴールデンタイムに、こう1時間撮れるってのが画期的だったんだよね、
うん、
それまではテレ東のなんか夕方頃にあの I love Janice みたいなあの脱世30分番組でなんかあのジャニーズのタレントの人がドッジボールする番組に出るほかなかったんだよ、
うん
う
ん、でもなんかさスマップって結構始まった当初の印象で言うと結構進んでる番組だったよね。アイドルだけどバラエティやりますみたいな。
そうね。そうですよ。ええ。
そうだよね。今では普通だけどね。TOKIO とか入れて考えると。
そうだよね。アイドルが、こう、シェフ顔負けの料理作るなんてすごいなんて。
うん、
そういう驚き方だったんだよ。
そうだね、
今考えるとすげえ男尊女卑だよなんかな。それぐらいで驚いちゃうんですかっていう。
ね
え。ねえ。
でもなんかあれだね、仕事で料理うまくなっていいね。
まあまあまあいいですよね。
うん。まあ香取慎吾さん本当やめたいでしょ。
うん。
もっとさ、自分らしく生きる時を迎えてほしいよ、俺は、
うん。
スマップとかで自分を殺し続けてきたら、人格を痛めつけてきたはずよ、きっと。
そうだね。わ、
うん、
かるわかる。俺ちょっとね、あのこう心に残る話があってさ、
うん、
なんだっけ、あの中居くんがさ、なんかのあれでさ、
うん、
人生相談みたいなよくわかんないんだけどさ、あれで、同じアイドルの人だったかな、ジャニーズジュニアの人に言ってたのがさ、うん、とにかく高校だけは出とけってすっごい言ってたのが、
お
心に残ってて、香取君だけ中卒なんだよ、確か。確かそうじゃないかな。
そうなんだ。だからアホなんだな、あの人。
っていうね、その、なんか、そういう。
でも、スマップの中で最年少だから、
うん、
スマップとして 活動していく以上をこう高校を諦めるしかなかったんかもね。
そう
みん
い
なは
う、
もう高校済ませてたかもしれないけどさ。
そういう時代だったんだろうね、きっとね。
なんか結構年離れてるでしょ？
うん。
ね。
そう。だ多分あの、ほら、今ジャニーズでさ、大卒とか珍しくないしさ、4大出てる人なんか結構いるけどさ、
うん、
香取くんぐらいの頃のジャニーズって、その、ほぼ落ち子さんに近い扱いだよね。学いらないみたいな。
うん。
うん、だから、その、犠牲者という気、こう捉え方もできますわね。その、うん、さっき中居君のね、そういうちょっと言葉の端々でね、多分香取君のことを前提にして言ってんだろうなとかは思ったんだよ。うん、
スマップの中で一番こう人の言うことを聞いて何でもやった偉い人だよね。
そう。でもそれもさ、やっぱりこうあれですよ。やっぱりこう。何かしらのさ、そう、こう、自分で決めるみたいな、さ、体験がないとさ、
うん、
ロボットにならざるを得ないんだよ。
そうね。
そうそうそうそうそうそう、そう、ね。とか思うとね、なんかすっごい、なんか今泣けてきた。
泣けてくるよ。泣けてくる。もう映画化待ったなし
で。待ったなしで。だから、だってさ、もう、正直、言ってさ、その親よりもさ長くいたこうアイドルグループなわけじゃない？
うんうん。親と過ごした時間よりも長いよ。
親と過ごした時間よりも長いアイドルグループでさ、で木村拓哉はさ、慎吾って言って、香取くんは木村くんって言うんだよね。もうタメ口でいいんじゃないかなって俺は思うんだけど。
ね。
うん。なんかそれをさせないこう。体育会系のこうヒエラルキーが長年こう彼を苦しめてたんだよ。
苦しめてたのか。
そうで自分で何も決めることができない、
ね、うん、
そしてね、あの最初で最後こう歯向かったのがこうスマップ解散というね、
うん、
最初で最後の犯行だったんだよ。
ね、
違いますか。
いやそうだよ、もう、
うん、
もう卒業してほしい早く、
うん、そうなんだね、うん、ロボットの反乱っていうのはね、やっぱりちょっと一番こう重大なところでねこうやるんですよ。なんか受けてるけど。
ロボットの反乱
言い過ぎですか。
完全カトリがロボットって、うん、強調されちゃいましたね。
ね、言い過ぎたかもしれません。
うん。
ね、カトリ君、カトリ君ロビタ説ですよ。
本当の自分らしさを取り戻して穏やかに余生を過ごしてほしいよね。
そうですね。
ああやっとこち亀を笑って読めるよってなるかもしれない。うん、
そうかもね。
うん、もう両津にならなくていいんだ。
こち亀のグランドフィナーレの時にコメント求められなかったけど気のせいだよなみたいな。ラサールさんはコメントいただいてたけど。
あれ
秋元治先生そういうとこシビアなんだよね。
あれは本当に秋元先生も含めて誰も得しなかったからな。お客さんも原作者も俳優も誰も得しなくて、こち亀っていう作品に乗っかってジャニーズが幅を利かせたかったっていうだけだもんね。事務所の意向だもんね。結局
あれさ、結局さ、その本当に誰も得しないどころかさ、あの事務所的にもマイナスになっちゃったんだよね。要はねじ込んだっていう
イメージ
とさ、ね、うん、その 例えば香取慎吾くんファンからしたらさ、ね、別に私の見たい香取くんではないなわけじゃない？
はいはいはい、
うん、だしさひどいよね、
ひどいよね、
圧力しか見えなかったから、
うん、あれ担当したジャニーズ社員は本当に、もうお前を香取慎吾にしてやろうかって。
意味は言ってる意味はよくわからないんですけど。
海の人間では香取慎吾はできないよ、
うん、
木村拓哉をやるのはみんな何人かできると思うよ。だってイケてる感を出し続けてイメージ通り演じればいいのに、うん、木村拓哉を、
はい、
香取慎吾は自分の好きかどうかやりたいかどうかじゃなくて、やらされるだけのこう突飛な役とかばっかりじゃん、
うん、
ドラマとかもなんか知的障害者の役とかも知ってなかったっけ。
知的障害者はなかったよ、多分タイ人はやったと思うけど。
タイ人か、うん、
毒だ毒、うん、
毒
そう
毒。
僕毒ですって言ってた。
うん、ほんまね、うん。辛いな、
辛い、辛いですね、
うん、
結局さ、そのなんか話ちょっと飛躍するけどさ、能年ちゃんの圧力あるなしでさ、
はいはい、
先週あたりこう町山さんと切り込み隊長が軽く揉めてたけどさ、
いやいやってたね、
言い合ってたけどさ、
うん、
圧力ってもう見えた時点でもうそれ以降こうバックラッシュを想定しなきゃいけないんだよね、きっとね、揺り返しをさ、
うん、
ねじ込むってさ、すごいこう強い権力の表れでもあるけどさ、ねじ込まれた人がさ反抗する余地が残るわけじゃない、
うん
うん、だからさ、やっぱりそのね、今例えばジャニーズ主演のドラマがさ全然こう数字が取れなくなったりとかさ、
うん、
するわけじゃない。
まあジャニーズは評判を下げてる、
評判下げて、ね、結局損をしてるとかさ、
うん、
あとはね、能年ちゃんを一生懸命欲しに欲したけどさ、
うん、
もう何大逆転したりとかさ、
本当にいい話だよね。
ねえ。
河野文雄さんの漫画がこんなに跳ねるとはね。
まあね。って言いながら鮫島さんまだ見てないんだよね。
見てないんだよ。
もう俺は見たというのに。
なあ。
うん、
河野文雄さんのってドラマにしやすいね。336とか。うん、結構いいかも ね
これはもしかしたら鮫島さんこの世界の片隅で見ないパターンかもしれないですね。
いやいや、ロングランだから、あの映画はこの後も続く、間違いなく年明けまでは、年明け後もやってるはずだから、
うん、
で今亀有の方でレートショーが始まったから、もしもし、
はい、
おそらく来週の平日の間には行けるんじゃない
か。あ、そう。あ、レイト始まったんだ。
ああ。今日調べたらそうだった。
よかったね。
うん。今週はちょっと締め切りのある仕事が、いや別に誰にも頼まれてないんだけど、その、社内向けの企画書の提出期限があるから、
うん、
それをやりたいんで、映画は行かないんですけど。
はい。いや、いいんですよ別に。そんな、うん、そんなあれ、あの言い訳しなくても、
いや行きたいんだけど、
わかるわかる、うん、
うん、
いや来週になったらなんかローグマン行かなきゃとかなるんだから。
そう、ローグマンも始まるしね、
うん、
ローグマンも楽しみだな。いいな、幸せだな、本当に健康で長生きしたいよ。
そ
したらパシフィックリームの続編も見れるしさ、ね、スターウォーズも見れるし、トランスフォーマーもやるし、
うん、
マーブル スパイダーマンもやるしさ、なんてこの世が、要はさ、希望にあふれてるんやろうな。オリンピックもあるけど、
うん、
な、
ね、
自分の国のさ、
うん、
ほぼ地元でオリンピック開催されるとかさ、地球上でほんまに許され、もう選ばれた人しか経験できない出来事だよね。
まあそうかな、うん、
うん、
何なのかな、鮫島さんはなんかこのあと死ぬのかなみたいな感じで、なんかこうフラグを立ててったような気がするんですけど。
え、待って、やめて。普通にこう現代に生きる我々をあの客観的に評価してるに過ぎないですか、
はい、
で死亡フラグじゃないです、
幸せだな言ってたし、
うん、俺この仕事終わったら結婚するんだ
って、うん、そういう風に聞こえたんだよね、
もうしてるわ、
はい、分かった分かったまあそんな感じでね、そろそろ1時間ですかね、うん、もう過ぎ
てますね、はい、あの筆川さん、
う
ん、
はいはい、
あれですよ、12月入りましたから、
はい、
アマプロ大賞、
うわー、アマプロ大賞
映画が跳ねてますからね、
はい、
難しい感じに、ちゃんと1月から数えてバランスよく順位つけないとね。
え、何の映画の、
映画の、
ああそうですね、
最近見たやつを評価しがちじゃないですか、こういうのってね、
はい、
うん、果たしてテラフォーマーズはどうなるのかっていうね
テラフォーマーズって今年だっけ、
今年でしょ、
今年か、
うん、ね、シン・ゴジラ、
今年はすごいな、まあ、映画が、
うん、
困ったもんだな、
大画がすごいんだよね、特にね、
うん、
君の名はもあるし、
ヘイトフルエイトって今年
だと思うよ、
今年の正月とかだよね、確かね、
うん、私は行けませんでしたけど、だったと思いますね、今年なんじゃないかな、
あ、去年のような気もしてきたな、まあでもなんか多分あぶれてるような気するんで、
うん、私漫画編がどうでしょうねあんまり読んでないの、またカフンさんになるかもしれないですね、
またっていいのかそれであ、そういえば情報としてはあれですね、
うん、
人間仮面中の、
あの、渦木太鼓、あの気持ち悪い漫画もういいよ、
渦木太鼓さんがあの続編、
いやもういい、もういい、つらいつらい
ジジイかお前は、
あーって本当にちゃんと入院してしっかり直したらいいよ
もうだよ、
今回は人間も選んで
続編読んだけどさ、次入院したらもう一生出れないって言われてて
本当、
うん、
何それ
すごいね、
何のために入院するの
そんなに人間追い詰められるんだなって思って、
え、なんで追い詰められるの、つらい
あとその何、向精神薬の薬を飲みすぎて、
うん、
あの腸が働かなくなってるとか、
なんで飲みすぎちゃうわけ、用法用量守って、
いや用法用量守っても、うん、あの宇月さんのあの量って尋常じゃないんだ、
それ先生悪くない？
でもそれしないと悪くなる一方だから。
頭が？
頭っていうかこう妄想が。
ああ。
うん。それでその便を出すために下剤を飲まなきゃいけないとかね。なんかすごいことになってるこの人っていう。
なんかかわいそう。
はい。いや本当にね、あのちょっと一言ちょっとだけ言わせて。
うん。
人間仮面中ね、すごく面白かったんですけど、
うん、
あの続きね、うん、
うん、
だから今回ね、あのキョンキョンが帯書いてて、
うん、
この帯はいかがなものかと、はい、
お前は免停だとか書いてあったの、
いや違う違う違う、なんでそんなこと言うんだよあの愛って素晴らしいって書いてあって、まあそこはいいですよ、
うん、
俺も素晴らしいと思うし、
うん、
ボビーさん入籍おめでとうって書いてあって
ネタバレ
帯でネタバレってお前っていうでね、それでいやでもそんなわけないと、多分その前作からもう 4年ぐらい経ってるから、
うん、
そのボビーさんと結婚して結婚生活の中で苦難があったりとかそういうことなんだろうなと思ったのよ。
ええ、
うん、いやそういうことでしょ要は、
うん、
そんな帯で堂々と書いてるってことはさ、結婚した後にとかそういうことじゃんか普通はさ、
うん、
で読んでったらね最終話で結婚してた
あれあれあれ
よし宇津木さん結婚しようってよしってイエーイって言ってたじゃあ最終回のネーム書くって言ってそこで終わってたから、
あ
本当にネタバレじゃねえかと思ってキョンキョン
やってくれました
ね。やってくれ、キョンキョンっていうか、まあ、これを帯にした編集のセンスだよね、
うん、な
びっくりです
ね、うん、
だってボビーはさもう年齢がもうその70とかなんですよ。
え？ゼゼキさんは40代
だね、うん、
うん、
40か、まあ、30じゃないよな、40だろ多分な、うん、でボビーは70ですよ。であのボビーの考えとしてはね、その入籍してその席ね、すぐ死ぬ、俺はすぐ死ぬからね、
うん、
それでこうまだ若いその宇津木さんのその席を汚すことはしたくないっていうそういう意図があったわけですよ。
はいはい、は
い、ね、ただでさえバツイチなんだからさ、
うん、
ね、まあ宇津木さんの場合はバツが1だとか2とかいうレベルじゃないところで問題が大問題が発生してると思うんですけど、
うん、
それでこう結婚を押しとどまってたっていうさ、その物語があるわけですよ。
いい
ね。帯、ね、で言っちゃダメじゃん。マジで。
ダメだね。
本当にもういい加減にしてほしいと思って。今回も宇津木さん一生懸命書いてんですよ、漫画。前作よりもね線がしっかりしてるんですよ、
前作グラグラだったよ、
グラグラだった、
あれ G ペン持ったばっかりかなって思うよね、
うん、G ペン持ったばっかりでもあんな線にならないからね、うん、いやそういう意味ではちょっとあの編集がすごい残念でしたね。
あ、
はい、帯は見ないように、
見ないよ、ネタバレだからね。
言っても俺ふーちゃん言ってんじゃんって話ですけど、
お前が
すいませんいやでも、ま、漫画はもうすごい面白かったです、
ね、うん、なんかお前しんどい話好きだよね。
しんどい話そんな好きじゃないよ。
なんか人が不幸になる話とか
そんなことはないよ。宇津木さんはちょっと異常なだけで、
あ、
目が離せないってだけですよ。
異常だよな、
はい、じゃあそんな感じで以上でいいですか。
ええ、
はい、
今年のアマプロ大賞のもお楽しみにしててくださいね。
はい、
アマプロ、アマゾンプロダクツはですね、来年の春までに大阪でイベントしたいなぁと思っていますね。10周年記念イベント
急に言い出したな。
それと
そんな話してなかったじゃん俺って。
ええ言ってたでしょ。
いや言ってたけど春とか聞いてないよ俺。
いや春までにだから、
うん、
すごくより具体性をなくした言い方にしてる。前よりも
具体性をなくしたって。
そう、
出せよ具体性。
いやいや出しちゃうとそれ守れなかった時になんか感じ悪いじゃん。
とにかくやるのね、大阪のイベント、
うん、やりたいなと思ってますよ。
はい、
今私 ちゃんと聞いててください。私、やるとは言ってないです。やりたいな
と。じゃあ、もう言うな、そんなこと。
で、あと、アマプロ CD は、通販が、なされてますので、欲しい人は申し込んでくださいね。それと、アマゾンプロダクツは、これまで10年間お世話になっていたケロログというボイスブログのポータルサイトがですね、から、卒業しまして、新しいドメインを取ってホームページ移転しましたので、
はい、
こっちの方もよろしくお願いしますと、
はい、RSS は大丈夫なんですね。引っ越し完了ですね。
だと思いますよ。
はい、
ね、
だから今回からはちゃんとこう iTunes で落ちるのかな。
うん、だとうまくいけばね、
ええ、
だと思うんですよ、うん、
ということなんで、ちょっとね、長らくちょっとご迷惑をおかけしましたが、ケロログ君が死んじゃってたんでね。
ケロログさんがあのネットラジオ界にね、あの与えた功績は大きいんですが、まあ、なんていうか長らくもう死にかけてたんでね、
ええ、
みんなシーサーブログに行ったり、どう何とにかくケロログから離脱しているので、我々も10年を境に離脱することにしましたね。
ね、さよならケロロ。
うん、もうゆっくり休んでいいんだよ。
ということで、じゃあ締めてください、鮫、はい、島さん。
じゃあ終わります。 Amazon プロダクト鮫島ラジオの鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。医療介護もやっています。よその国すら助けます。
社会がなければ。